3、情報公開と個人情報保護、平成24年度実施状況報告。情報公開制度。情報公開制度は、区が保有する行政情報の内容を具体的に明らかにすることで、皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた区政運営を保障していくための制度で、次の3つの制度があります。開示請求制度、江東区情報公開条例に基づく開示請求権に対する義務的なもの。情報提供制度、条例上の請求とは異なり、申し入れを受けて区が任意に情報を提供するもの。情報公表制度、請求や申し入れを前提とせずに、区が義務的に情報を公表するもの。情報公開の実施状況。平成24年度の公文書の開示請求、申し入れ件数は、延べ4986件でした。このうち開示請求、義務的開示によるものが352件、残り4634件は、情報提供申し入れ、任意的公開によるものです。開示請求、義務的開示の実施期間別内訳は、区長の事務に関するものが286件で、そのうち都市整備部または土木部が保有する土木建設関係文書について開示を求めるものが計166件と最も多くなっています。その他の実施機関別内訳は、教育委員会が40件、区議会が20件、監査委員が4件、選挙管理委員会が2件でした。情報提供申し入れ、任意的公開の主なものとしては、都市整備部が保有する建築計画概要書、都市計画決定図書の関係文書等が4180件、保健所の保有する食品衛生等の関係文書等が356件でした。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、区民の皆さんに、区が保有する自分の情報の開示、訂正、削除、及び利用停止を請求する権利を保障し、一方、区には個人情報を適正に取り扱うため、次のようなルールを義務付けるものです。利用目的を明確にした個人情報の適正な収集。個人情報の漏洩、改ざん、滅失、その他の事故防止のための必要な措置。目的外利用や外部提供の原則禁止。個人情報に関する業務登録とファイル登録。個人情報に係る業務処理を外部へ委託する場合等の外部委員による意見聴取。職員や受託業務従事者等への罰則適用。事故情報開示等請求の実施状況。事故情報の開示請求件数は110件あり、主なものは福祉部の保有する介護保険認定関係書類が36件。その他、区民部が保有する印鑑登録、住民票、戸籍、税証明関係書類が42件でした。事故情報の訂正、削除及び利用停止の請求はありませんでした。情報公開コーナー。これらの請求決定状況の詳細は、区役所本庁舎内2階、高等情報ステーション内、情報公開コーナーで閲覧できます。また、区の長期計画、その他重要な基本計画、予算書、決算書、区議会本会議録、入札経過調書等の区政資料が閲覧できるほか、複写機、有料と閲覧用のパソコン、無料を設置しています。情報公開、個人情報保護窓口。各制度の利用請求の受付は、情報公開個人情報保護窓口のほか、各課でも行っています。お気軽にご相談ください。問い合わせ先、広報広聴課情報公開個人情報保護担当。電話 3647-4022。4. 平日夜間電話相談を実施。特別区民税、都民税の納付相談。区では、特別区民税、都民税の納付が困難な方を対象に、平日夜間臨時電話相談を行います。日中の来庁や電話が困難な場合には、こちらをご利用ください。税を未納のままにしておくと、延滞金が加算されるばかりではなく、財産の差し押さえ処分を受けることにもなります。納付が困難な場合は、ぜひこの機会にご相談ください。日時、7月26日金曜、29日月曜から31日水曜、8月5日月曜から6日火曜、午後5時から7時。問い合わせ先、納税課徴収係。電話、3647-4153。5、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例、施行。利用者はヘルメット着用を。事業者は駐輪場確保に努力を。自転車は環境負荷がなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通学や通勤、買い物など様々な用途に利用されています。しかし、自転車に関連する事故の多発、自転車利用者による危険な運転といった交通ルールやマナー違反、また、歩行者などの妨げとなる自転車の放置などが社会的な問題となっています。そこで、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、家庭といった関係者の役割を明らかにして、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として、この条例が制定されました。自転車利用者等の責務の概要。自転車利用者は、安全で適正に自転車を利用する努力義務があります。自転車の安全で適正な利用に必要な技能・知識を習得し、また、18歳未満の子を持つ保護者は、交通ルールを教えるなどして、技能・知識を習得させるようにしましょう。安全基準に適合する自転車を利用し、自転車の点検整備を行うようにしましょう。ヘルメットなどを利用するようにしましょう。自転車事故に備えて、自転車損害賠償保険へ加入するようにしましょう。事業者の責務の概要。自転車の駐車需要を生じさせる事業者は、顧客・従業者等の駐輪場の確保、駐輪場の利用啓発等を行う努力義務があります。自転車通勤をする従業者のための駐輪場所の確保や、従業者が駐輪場所を確保していることを確認しなければいけません。詳しくは、東京都青少年治安対策本部、交通安全課のホームページをご覧ください。自転車の傘差し運転や、携帯電話、イヤホン、ヘッドホンの使用、並んで走行することは禁止されています。違反した場合、罰則が課されるほか、交通事故を起こすと、莫大な損害賠償を求められることもあります。自転車走行中は、必ず安全確認をし、歩行者を優先するなど、交通ルールを守って、交通事故に遭わない、起こさないようにしましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話3647-4784。自転車対策係。電話3647-4789。6、中小企業の業績アップ応援セミナー。8月28日水曜、お客様の心に残るブランド力の作り方、経営基盤の強化、積極的な事業展開に取り組んでいる区内中小企業者の方を対象に経営戦略セミナーを開催します。自社・自転の強みは何か、 それを求めているお客様にアピールできていますか？いくら素晴らしい商品でも気づいてもらえなければ価値はありません。今回は中小企業支援の専門家が、小さい会社だからこそできる自社の魅力を再構築するブランド作りのヒントを多数の事例を交えてご紹介します。日時、8月28日水曜午後6時から8時。場所、産業会館。東洋 4-5-18 第二会議室。対象定員、区内に事業所を有する中小企業の経営者、または従業員20人、申し込み順。費用、無料。申し込み、7月25日木曜から、電話またはファクスに、1、住所、2、氏名、3、電話番号を記入し、経済課産業振興係へ。電話、3647-2332。ファクス、3647-8442。7、数字で学ぶ防災情報4、300秒。この数字は東日本大震災の際、都内の超高層建物の最上階で長周期地震動により揺れた時間です。長周期地震動は長い周期でゆっくり繰り返す揺れで、短い周期の揺れに比べて揺れが収まりにくく、震源地から遠くまで伝わります。また、地震の震度が大きければ大きいとも限らず、震度が小さくても大きい場合もあります。高い建物の高層階が家具類の転倒、落下、移動の被害を受けやすい特徴があります。問い合わせ先、防災課災害対策係。電話3647-9587。8、生活保護制度の基準が変更。年齢、世帯人員や物価の動向を勘案。生活保護は国の決めた保護基準、最低生活費とその世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に不足する分が支給されます。今回保護基準が改正され、8月分の生活保護費から新しい基準が適用されます。生活保護の8種類の扶助のうち、生活扶助の基準は、1、年齢、世帯人員、地域差による影響を調整する。2、前回見直し、平成20年以降の客観的経済指標である物価の動向を勘案するという考えに基づいて改正が行われました。また、これに伴う激変緩和措置として、平成25年度から3年間をかけて段階的に実施すること、旧基準との増減幅はプラスマイナス 10% を限度とすることが規定されています。この他にも、加算や一時扶助費の変更、就労収入に対する各種控除制度の見直し等が含まれています。詳しくは、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、保護第一課、区役所2階24番、電話3645-3101、保護第二課、大島 4-5-1、総合区民センター1階、電話3637-2701。9、電子申請に必要な電子証明書の発行申請の受付を停止。7月29日月曜、30日火曜。公的個人認証ポータルサイトのオンライン窓口が停止。7月26日金曜から30日火曜。電子証明書の発行申請の受付を停止。公的個人認証サービスの都道府県認証局のメンテナンスのため、認証局との通信が必要となる次の申請は、7月29日月曜、30日火曜の両日受付ができません。電子証明書の発行更新申請、電子証明書の失効申請、 なお、電子証明書のパスワード変更、初期化、ロック解除の申請は通常通り受付します。公的個人認証ポータルサイトのオンライン窓口が停止。すでに電子証明書を取得し、公的個人認証ポータルサイトを利用されている方は、オンライン窓口を利用した次の手続きが、7月26日金曜から30日火曜までできなくなります。電子証明書の有効性確認、電子証明書の失効申請、詳細は公的個人認証ポータルサイトをご覧ください。ホームページ http://www.jpki.go.jp ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。問い合わせ先、区民課住民基本台帳システム担当、電話3647-9328。10、江東区の大気環境は改善。きれいな大気のため、さらなる取り組みにご協力を。区では、区内3地点に一般環境大気測定局を設置し、大気中の汚染物質を測定しています。平成24年度の調査結果では、二酸化窒素 NO2 は全測定局で環境基準を達成しました。平均濃度は 0.024ppm で、年々減少傾向を示し、着実に改善しています。浮遊粒子状物質 SPM は全測定局で環境基準を達成し、平均濃度は1立方メートルあたり 0.020mg で、緩やかではありますが、年々減少傾向を示し、改善しています。また、二酸化硫黄 SO2 も環境基準を達成しました。一方、光化学スモッグの原因となる光化学オキシダント OX は、東京都や他区と同様、環境基準を達成しませんでした。環境のためにできることを。区では二酸化窒素の濃度が高くなる冬季を中心に、自動車使用の抑制や、アイドリングストップの啓発等の自動車排ガス対策を実施しています。大気汚染物質の排出を少しでも減らし、江東区の大気をきれいにするために、一人一人が次のことに気をつけ、環境に優しい生活を心がけましょう。公共の交通機関を利用し、なるべく自動車を使わない。自動車を利用する場合でも、アイドリングストップを実践し、抵抗会社を使用する。ゴミの量を減らし、分別やリサイクルを心がけ、無駄遣いをしない。大気汚染物質が発生する小型焼却炉は使用しない。問い合わせ先、環境保全課調査係。電話3647-6148。
11、中小企業若者就労マッチング事業。中小企業に就職を希望する若者2期生を募集。この事業では未就職の若者を対象にビジネス基礎研修を実施し、求人のある区内中小企業で就労実習を行い、正規社員として就職することを目指します。就労実習、就職希望、企業についてはマッチング交流会や面接会を通し、より若者に合った企業を選定できます。研修・実習期間中は、区が事業運営を委託する企業へ契約社員として採用され、給与15万円程度を支給します。対象・定員、学校教育法で定める高等学校・大学・高等専門学校、または専修学校を卒業後、おおむね5年以内の方で、現在正規雇用についていない29歳以下の区民30人程度、面接の上選考。詳細は区ホームページまたは委託事業者にお問い合わせください。研修・就労実習期間、9月から 平成26年1月予定。委託事業者、株式会社パソナ。説明会及び面接会、8月2日金曜、6日火曜、8日木曜、12日月曜。上記以降も実習生の募集説明会を実施する予定です。時間等は申し込み先にお問い合わせください。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。申し込み、7月25日木曜から電話で、株式会社パソナ、江東若者就職応援事務局、電話 6666-4751。問い合わせ先、経済課融資相談係、電話 3647-2331。 12. 技能・技術者の推薦を。長年にわたり腕を磨いてきた優秀技能者を表彰。区では、区内で長年にわたり同一の業種に従事し、優秀な技能・技術を有する方などを対象に表彰をしています。表彰された方は、産業会館常設展示場、東洋 4-5-18 の優秀技能者コーナーで1年間パネル等でご紹介します。表彰対象者、次の要件を満たす方、なお、職歴や年齢に関係なく、業種における全国大会などで優秀な成績を収めた方を表彰する特別表彰制度もあります。40歳以上で同一業種に20年以上従事し、現在もその職に従事していること、卓越した技能・技術を有し、後進の指導・育成を積極的に行っていること、表彰対象業種、おおむねすべての業種を対象、表彰者の決定、審査委員会に諮り決定、表彰式、平成26年1月31日金曜、受付期間、8月1日木曜から30日金曜。推薦方法、職種団体または同業者5人の連名による推薦が必要です。経済課区役所4階29番にある所定の推薦調書、区ホームページから入手課に記入し、経済課産業振興係へ、電話 3647-2332、ファックス 3647-8442。 13. サザンカカード事業情報誌、サザンカ通信夏号配布中。手に取って見やすく、特典満載の情報誌に。これまで協賛店や地域のプチ情報を発信していたサザンカ通信をリニューアルしました。英語版冊子で取材等によるフレッシュな内容やお得な特典を盛り込みました。また、サザンカウェブでも PDF 版をご覧いただけるほか、イベントや地域の気になる情報等を、走れ江東魅力発掘隊、ホームページ http://www.koto-miryoku.jp/ で発信しています。配布場所、サザンカ協賛店、経済課区役所4階、江東情報ステーション区役所2階、出張所区内都営地下鉄7駅ほか。問い合わせ先、経済課商業振興係、電話 3647-9502。